それでは、聖書箇所をお読みいたします。御箇所五章、八節から。主は、あなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は、何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ、公義を行い、誠実を愛し、へりくだって、あなたの神と共に歩むことではないか。それでは、神様が喜んでくださる神父な信仰というメッセージを宮内先生にしていただきます。それではお願いします。
おはようございます。本日皆さんとご一緒に神様を礼拝できますことを感謝します。今日の聖書の箇所、ミカ書ですけれども、これは預言者ミカが生きたイスラエルの状況と彼の預言、そして生き様が書かれています。ミカが生きていた時代、アッシリアという大きな国が中東地域に勢力を拡大していて、北イスラエル王国は722年に征服されています。また、ユダ王国もかなり危険な状況にありました。一章一節によれば、ミカはモレシェテ人でした。このモレシェテっていうのは、エルサレムの南西30キロほどのところにある町です。この町なんですけれども、すでにですね、アッシリアが701年に奪った後にペリシテ人にその支配を委ねていました。なので、ミカは、そのモレシェテという故郷を出てエルサレムに移動しなければならなかったようです。このエルサレムはミカの次の世代まで占領は免れていますけれども、やがてエルサレムもバビロンに滅ぼされることになります。ミカ自身が外国アッシリアによって故郷を奪われた経験を持っていました。そんなミカを神様は預言者として立てられました。ミカはアッシリアによってとっても辛い経験をさせられたとき、周りの人たちのようには行動しませんでした。周りの人たちの行動は、信仰的に言えばひどいものでした。でも、今からそこをですね、聖書を読んだりして、話していきますけれども、今の時代とすごく重なるような気がします。なので、耳を澄ませて聞いててください。また聖書を何箇所も見ていきますけれども、2箇所の中を追っていきますので、聖書を見られる方は見てください。北イスラエルの人たちも、ユダ王国の人たちも、強い国から攻められたとき、真っ先に神様に向かおうとはせず、偶像、力に頼ろうとしました。お金とか力とか権力。アッシリアやエジプト人に取り入って、自分たちの味方にしようとしました。当時の国の指導者たちの様子が、御箇所2章に書かれています。2章を読んでみたいと思います。一節。これリーダーたちのことです。ああ、悪巧みを図り、寝床の上で悪を行う者。朝の光と共に彼らはこれを実行する。自分たちの手に力があるからだ。権力があるから夜の間にどうしてやろうかといろいろと悪知恵を働かして、朝となったら悪いことをするっていうんです。彼らは畑を欲しがってこれをかすめ、家々をも取り上げる。彼らは人とその持ち家を、人とその相続地をゆすり取る。それへ主はこうおっしゃられる。見よ、私はこういう輩に災いを下そうと考えている。あなた方は首をもたげていることも、威張って歩くこともできなくなる。それは災いの時だからだ。これイスラエルの民のことですね。イスラエルの民のリーダーたちのことです。なんか、近くにもいるような気がしますけれども。8節。以前から私の民は敵として立ち上がっている。しかし、あなた方は戦いをやめて安らかに過ごしている者たちの見事な上着を剥ぎ取る。戦争をもうしてない。戦ってないのに、その人たちから上着を剥ぎ取っている。あなた方は私の民の女たちをその楽しみの家から追い出し、その幼子たちから私の誉れを永遠に取り去っている。ひどいものです。ここまで至ったイスラエルの民は神様によって自分たちの犯した罪の結果に直面させられます。つまりは戦争にこれから負けていきます。そして傷つけられ、殺され、捕虜にされていくんです。避けられない苦しみが襲ってこようとしています。で、私たちもですね、祈る、嫌なことがあったり、世の中の嫌なことがあったら祈ってですね、これを取り除けてくださいって言います。イエス様も十字架で、この十字架が取り除かれますようにって、その直前に祈られましたけれども、そうはなりませんでした。実際、 今の世の中も、神の怒りと言いますか、自分たちのやったことの結果に直面させられています。ただし、このイスラエルもこれから、その自分たちのやったことの責任取らされるんですけれども、一旦神様はここでですね、イスラエルの終わりがこれではないことを告げてくれています。それが12節から、12節13節に書かれています。ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める。私はイスラエルの残りのものを必ず集める。残りのものなんです。残りのもの。残りのものを必ず集める。私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。こうして人々のざわめきが起ころ。打ち破る者は彼らの先頭に立って登って行き、彼らは門を打ち破って進んで行き、そこを出て行く。彼らの王は彼らの前を進み、主は彼らの真っ先に進まれる。なので、残りのものが起こるんですね。誰が残りのものか。その残った者たちは、主に招かれて、主に従っていくっていうんです。イスラエルの民はやがて救われます。神様が一方的な愛で許して、改めて救い出してくださいます。しかし、今は現実に向かわなくてはならないんですね。3章に続けて書かれています。3章どうぞご覧になってください。1節から読んでいきます。いかに人々が神様から離れていたかが書かれています。私は言った。聞け。ヤコブの頭たち。イスラエルの家の首領たち。あなた方は抗議を知っているはずではないか。正しいことですね。あなた方は善を憎み、悪を愛し、人々の皮を剥ぎ、その骨から肉をそぎ取り、私の民の肉を喰らい、皮を剥ぎ取り、その骨を粉々に砕き、鉢の中にあるように、また大釜の中の肉切れのように切れ切れに裂く。それで彼らが主に叫んでも、主は彼らに答えない。その時主は彼らから顔を隠される。彼らの行いが悪いからだ。これリーダーたちのことですね。人々を本当に苦しめている。お金のためにですね、裁判なんかも自分たちの好きなように変えていきます。預言者たちについても、そのいうことがされていたと書かれています。5節。預言者たちについて主はこうおっしゃられる。彼らは私の民を惑わせ、歯で噛む者があれば平和があるように。と叫ぶが、彼らの口に何も与えない者には聖戦を宣言する。まあ、占いとかしていたようですけれども、適当にですね、お金くれる人には彼らが喜ぶような予言をする。でもくれない人には、お前には良くないことがあるぞって言っていくっていうんですね。どんな預言者やと思いますけど、なんか身近にいるような気がしますよね。それゆえ、6節、夜に乗ってもあなた方には幻がなく、暗闇になってもあなた方には占いがない。太陽も預言者たちの上に沈み、昼も彼らの上で暗くなる。先見者たちは恥を見、占い師たちは恥かしめを受ける。彼らは皆、口ひげを覆う。神の答えがないからだ。しかし私は、これミカですけれども、私は力と、主の霊と、抗議と、勇気とに満ち、ヤコブにその背きの罪を、イスラエルにはその罪を告げよう。ミカは、人のことはもう顔色見ないっていうんです。正しいことは正しい。ダメなことはダメだ。もう誰にでも言うぞ。っていうんですね。9節、これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は抗議を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。10節、血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお、彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか。災いは私たちの上にかかってこないという。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の山となる。これ悲しいですよね。もう本当にリーダーって、宗教的なリーダーたちがこれやったら、従っている人たちが何が正しいか何が悪いのか分からなくなると思うんですけれども、まさにその状態になっていました。でももちろんこれで終わりではありません。エルサレムはこんなひどい目に遭いますけれども、9節からもう一度神様は、立ち直らせてくれるという約束を語ってくれます。なぜあなたは今、大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの技官は滅び捨てたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ、 子を産む女のように身もだえし、もがきまわれ。今、あなたは町を出て、野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主は、あなたを敵の手から救われる。今、多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う、シオンが明かされるのをこの目で見ようと。しかし彼らは主の御計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内輪の麦束のように集められること。この予言って辛いんですよね。バビロンに連れて行かれるって言うんです。で、バビロンで救われる。だから自分たちは病気やったら治ってほしいし、問題は解決してほしいですけれども、神様は私たちに時としてですね、その病気、辛いこと、行けるとこまで行きなさいと。その先に救いがあるからとおっしゃいますね。でも必ず救いが訪れる。それが神様の約束、主の救いが必ず訪れます。そして次の章、5章にですね、実はイエス様の言うことが書かれてるんですね。一節から読みます。今、軍隊の娘を勢揃いせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らにイスラエルの裁き司の方を杖で打つ。ベツレヘム・エフラテオ。これ、イエス様のお生まれになったところですね。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで、彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らの元に帰るようになる。これ、イエス様のことですけれども、イエス様がやがて、王となって来られて、この世にお生まれになると、たくさんのものがそこに集められていく。また改めて、今亡くなって天に帰っておられますけれども、またおいでになります。で、イエス様が治められる、その力はですね、権力ではないです。で、またお金でもないです。大きな大声でもないです。力でもないですね。4節に書いてあります。彼は立って、主の力、神様の力と、彼の神、主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。イエス様の権威が表されるところでは、みんな安らかに住まわれるんですよ。だから、なんぼ大きな力で押さえつけられて静まっているように見えても、みんなが平安でないとしたら、それは本当の力ではない。イエス様につながる力ではない。ということです。5節、平和は次のようにしてくる。アッシリアが私たちの国に来て私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの血を剣で、ニムロデの血を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。そのとき、これ、ヤコブの残りのもの、先残りものもって言いましたけど、私たちのことですね。で、私たちはどうなるかというと、多くの国々の民のただ中で、今混乱している人たちいっぱいいますけど、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のよう、彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。これ大事なことです。人に望みを置かない。人に頼らん。人の子らに期待をかけない。権威とか力とかお金とか、ここに鍵があります。ここにかけないということに鍵があります。今世界中が、前回も触れましたけれども、戦争や AI やいろんな技術、情報に振り回されて、毎日毎日膨れ上がる情報に振り回されています。どの人の顔にも平安がありません。なんかあれせないかん。あれを手に入れなあかん。これをやらないかん。ここも身につけないとダメや。そんな風になっています。ミカの時代となんか似ているような気がします。人々は自分だけが幸せになることに躍起になってます。自分のためになる力やお金を何とかして手に入れようとして、で、周りの人よりも少しでも自分が前に行こうとしています。で、一部の人はものすごいものを手に入れられていますけれども、多くの人はそれが手に入れられずに、もうやけくそになって人生投げている人もたくさんいます。人々は自分だけが幸せになることに躍起になっていて、自分のためになる力やお金を何とか手に入れようとしています。そんな私たちにミカが伝えてくれています。さっきの7節のことをもう一回読みますね。ヤコブの残りのものは、多くの国々の民のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。私たちはそうなることを求められています。 主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。今日の聖書の箇所を改めて読んでみますね。6節から読みます。6節から8節。6章の6節から8節ですね。私は何をもって主の前に進み行き、いと高き神の前に触れ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千の牡羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。ここにミカがわざわざ言ってくれてるんですね。私たちが神様の前にできるときに必要なものって何か。最大の献金か。あるいは捧げられる最も素晴らしいものか、高価な捧げ物か、あるいは、伝道か、献身か、高価なダイヤモンドだろうか。何を捧げたらいいか。ひょっとしたら自分の子供をさえ捧げた方がいいのだろうか。そういう問いを立てます。でも、8節ではっきり言ってくれるんですね。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それは、ただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。全知全能の愛の神様に信頼し、どんなことが起こっても神様がぶれることなく教えてくださっている生き方を貫くこと。情報に振り回される必要は全くありません。力やお金は道具にしか過ぎません。すべての人に神様の愛を伝えるために、あらゆる暴力を使うことなく、聞き耳を一生懸命立てて、神様と人の言葉聞いて、一緒に生きている人たちを何よりも大切に生きてくれたイエス・キリスト。このイエス様に倣って生きること。これがすべてです。失敗すると思うんです。でもその時は神様のもとにそのまま帰ればいいですね。神様が、ミカが神様のことをこう紹介してくれています。これは7章18節ですけれども、あなたのような神が他にあるだろうか。あなたは咎を許し、罪を許して、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続ける、慈しみを喜ばれるからです。失敗した時は、また自分が不安になった時は、神様のもとにすぐ行けばいいです。そうすれば、方向転換して生き直してください。私があなたを救い、支え続ける。あなたは私の宝だから。この神様の言葉に必ず押し出されます。イエス様だったらどうされるだろうかと考えれば、おのずと自分のするべきことは分かってきます。あなたは神様の宝物として愛されています。愛してくださっている方は全知全能の神様。人間の作り出した力や権威、お金でできることなんて、たかが知れてます。焦ることは何にもありません。命がけで愛してくださっているイエス様と一緒に、焦らずに、急がずに、一歩ずつ感謝していきましょう。そうすれば、神様の国は私たちの道に必ず訪れてきます。では、お祈りをしましょう。神様、今日は神様の約束、ミカの予言を通して、それを一つ一つ言葉を読ませていただきました。私自身励まされます。ミカは自分の故郷を追い出されました。住むところを奪われてしまいました。そしてエルサレムについてみたら、みんなが信仰を持ってません。お金が大切だ。祈るよりはお金が大切だ。権力が大切だ。あの人についていこう。あの人に媚びへつらっていこう。あいつからは金取ればいい。あいつなんかは抜き去ればいい。ほっとけ。そういう社会が満ちていました。リーダーたちがそうです。宗教的リーダーたち。霊的リーダーたちが人を切り離していきます。あいつはダメだ。悪口を言って。人の噂話をするな。偽証するなと。 十回あるのに、平気で人の噂話をして、人の悪口言って、敵だとか言って、仲間なの。本当に惨めなところにミカは行きました。でもミカは、あなたから真実を教えられていますから、ブレることはなく、その間違いを示しました。そして、誰から何度言われても、何言われて、誰も何も聞かなくても、でも私はついていくから、と神様についていってくれました。ありがとうございます。このミカが先人として立ってくれていて、彼の予言のように、イエス様がお生まれになりました。ありがとうございます。イエス様は私たち誰も見捨てません。そして、イエス様は全知全能を神からいただき、今権威の座を、におられます。どんなとこからでも助けてくれます。ゼロから無を作られる方です。人間が AI が、AI だろうが何だろうが最高の知を尽くしても決して及びません。神様は無から有を起こされます。主よ、ありがとうございます。あなたが私たちの味方です。誰も敵対することはできません。今、お一人お一人が焦らされているものがあるでしょうか。こうしないといけないと思っているものがあるでしょうか。これはこうしないと困ると思っているものがあるでしょうか。困りません。神様、あなたはその弱いところに神の栄光、完全を表してくださいます。ありがとうございます。喜んで自分の弱さを誇ります。わからないこと、できないこと、パウロもそこを誇りました。私たちも誇ります。なぜなら、そこにあなたの愛と力が完全に現れるからです。神様、私たち自身をびっくりさせてください。周りの人もびっくりしますよ。私たちが信じている方が、どれだけすごいことか、すごい方か、知ることができますように、そうさせてくださると信じます。そうやって私たち残りのものを、あなたは必ず用いていかれます。あなたの国が来ますように、イエス様ありがとうございます。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。